小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃらパーソナリティの MBA 大工小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。今年は花見がすごかったですよね。結構天気も良い日が続いて、まあ、お花も結構残って綺麗だなと思います。本当に人も多かったですしね。うん。その後ね、夜の街に流れる人も結構おられたので、街もだんだんと賑わってきてるのかなと思いますね。皆さんどういかがでしょうか。今日は、新入生が入ってくる時期とか、自分に部下ができるということがよくある時期ということで、山本五十六さんの、山本五十六さんに学ぶについて、今日はお話しさせていただきましょうかねと思います。では、今日もがむしゃらスタートです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。
夢の種。
こんにちは。まずは今回もいただいております、コメントの紹介からさせていただきます。一つ目はですね、これはまあダメ出しというか、まあ一応アドバイス的なコメントなんですけど、トーク中で棒読みになっているところと普通に話しているところとの差があるというのをいただきました。ありがとうございます。そうなんですね。やっぱ気づかれますよね。今も多分気づかれてるのかなとは思うんですけど、まだね、あまりうまくちょっとできてなくて。一応原稿が書いてるんですよ。で、原稿を一応書いてて、で、書いてるところを、まあ、読んでいるところと、途中、まあ、アドリブですよね。アドリブをこう入れてしまうところが、すごい差があるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、アドリブがありすぎて、まあ、前回のように尺がギリギリになってしまって、で、まあ、さよならみたいな感じで終わってしまうようなことが、まだまだ、ちょっとね、何もコントロールができてない自分なんですけど、まあ、今後もね、なんとか、差がわからないように、バレないように努力しようかなと思っておりますので、まだ長い目で見てやっていただけたらなと思っております。ただですね、ちょっとね、パソコンで結局原稿を書いてて、原稿書いて、まあ一点気をつけなきゃいけないところが、こう自分の額のなさが出てしまうんですけど、パソコンって今頃こう、文章を打つと、まあ勝手に変換されるじゃないですか。で、勝手に変換されるのはいいんですけど、漢字とかにこう変換してしまうと、今度原稿を読むときに、原稿が読めないっていう印象が出てしまう。で、この漢字何だったっけなと、自分が読めない原稿があるみたいなところが、最近と多々出てくるので、まあ、中学校とかね、小学校とかで、もっと勉強しておけばよかったな、とか思いながら、今、つくつく感じているので、まあ、これをもし聞かれている、まあ、学生の方おられたら、勉強してください。本当に。漢字は本当に必要ですね。というふうに感じております。あともう一つね、コメントいただいておりまして、これはちょっとね、嬉しいのか、まあ、嬉しいですね。嬉しいようなコメントなんですけど、ちょっとこれ言うのも恥ずかしいんですけど、声が、中村智也さんですかね。中村智也さんの声に似てますね、言われまして。で、まあ本当、これはまあありがたいなと思うんですけど、まあ本当に似てるのかどうなのかは本当に自分の中ではわかんないんですけど、まあ僕もあんまり中村智也さんとかも知らなかったんで、ちょっと調べると、まあ半分青いとかでこう、ブレイクされた方です。先日、されてた方ですか。いいね。そこね、本当に似てるのかなと思いながら、まあ、 コーヒーいかがですかなんて食いてみたりして、今日はちょっと中村智也さん一視点、アメリカ仲間と出してみて話をしていきたいなと思っております。さてですね、4月も半ばから後半となってきました。4月は死ぬほど長いとか、まあそんなことを言われている地域もあるみたいなことをお話ししたんですが、皆さんどうでしょう、死ぬほど長いでしょうか。まあ今多分4月の後半ぐらいの放送になってると思うんですけど、そうですね、まあ長くても気候的にこうね、気持ちのいい春っていうかね、ポカポカした天気なので、まあ、長くてもいいかなと思ってみたりはするんですけど、まあね、こんな季節だから本当、どっか出かけたりしたいなとか思っちゃったりして、まあ、またね、思うかなと思って、皆さんどうでしょうかね、どっか行けたり予定とか立てられますですかね。もうそろそろね、やっぱりゴールデンウィークも始まってくる頃だと思うし、どこかに行こうかなんて、まあ、計画も立てられて、ワクワクされてる方もいるのかなと思う。計画って本当に、ワクワクしますよね。僕ら、事業計画っていうところもあったり、家の、建てる計画っていうのもあったりするんですけど、やっぱり計画を立てるときに、やっぱワクワクしたいっすよね。ワクワクしないとなんか家建てるんでも、なんかワクワクしない家作りってなんかすごく寂しいかなと思ってて、もう一番、もう一つの計画を立てることって一つのイベントの中に含まれたものかな、みたいな感じがしてるんで、ぜひね、もう計画倒れになるのもちょっと寂しいですけど、計画を立てる段階でもね、なんかワクワクしていただけたら、本当に、なんか、計画、行動自体も楽しくなるのかな、と思ってみたりしますよね。そう。で、今年はですね、長い人は、ひょっとしたらゴールデンウィークも、9連休とかあるんですかね、9連休。確かにまあお仕事ね、この時はやっぱ繁忙期みたいな感じでこうね、お仕事忙しくされる方もいるとは思うんですが、まあ、それぞれね、充実した日を、過ごしていただけたらなと思います。さてですね、今日はここから本題にやっと入りたいかなと思うんですけど、今日は山本五十六に学ぶっていうことで、ちょっとお話がしたいなと思っております。で、実際この山本五十六って誰なんだってお話になると思うんですけど、ね、僕は結構昔からこの人好きで、ちょっとなんか映画にもなったことがあるのかなと思うんですけど、まあ皆さん調べていただけたらいろんなものが出てくると思うんで、調べていただけたらなと思うんですけど、海軍の中、昔の偉い方なんだったと思うんですね。まあ簡単に言うとなんですけど。で、その方が、まあ、全部の、山本五十六の、五十六さんのことを全部僕が知っているわけではないんですけど、この人が残された歌というか詩が、すごく僕好きな詩があって、で、これが、まあ僕らの仕事にもつながってるし、人付き合いとか人材育成とか、につながっている部分があって、で、そこが、前僕も、ちょっと今大学院で勉強している中で、みんなでこう話した内容っていうのもあったので、ちょっと皆さんにシェアしてみたいなと思って今日はタイトルとした。で、おそらく、まあ結構有名な詩なので、皆さんもお聞きになられたこともあるのかなと思うんですけど、こんな詩があります。読みますね。やってみせ、ごめんなさい、もう一回いきます。やってみせ、言って聞かせてさせてみせ。ごめんなさい、もう一回いきます。はい。やってみせ、言って聞かせてさせてみせ。褒めてやらねば人は動かに。やってみせ、言って聞かせてさせてみて。褒めてやらねば人は動かに。というのが結構まあ知られた有名な詩なのかなと思います。で、僕も最初はこの詩だけ聞いてて、あ、これだけでもまあすごいいいなというふうに思ってたんですけど、この詩、まだまだ続きがありまして、 で、この続きをまたお話しすると、この続きが、話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず。やっている姿を感謝で見守って、やっている姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず。っていう内容です。これね、僕も好きなので、僕の事務所の壁にも、ずっと貼ってますね。だいぶ前から。うん。まあ、これら、昭和の初期の時代なんですかね。昭和の初期の時代に、まあ、多分それから伝えられてきた言葉なのかなと思うんですけど、もうその時代に、もうすでにこんなことが伝えられてるんですよね。で、僕ら、やっぱこれを見ると、ちょっと昭和の時代ってどっちか言うと、トップダウン、まあ上から命令みたいな感じで、まあやれって言われたら、それをやる、みたいな流れで、まあ、リーダーシップってそんな感じなのかなっていうようなイメージはあったんですけど、で、最近になってやっぱり、それじゃダメだよねっていうことで、新しくその、まあ意見聞いたりとか、よし一緒に進めていこうよっていうような、流れが出てきたのかなと思ってたんですけど、実際この山本五十六さんの話を聞いてみると、もうその時代からこんなような、まあ、言ってみればサーバントリーダーとか、リーダーシップ 3.0 みたいな考え方があったんだなっていうのが一つあって。ってなると、まあ、やっぱ昔から、まあ時代のニーズに合ったリーダーの形だったのかもしれないですし、ただまあ一方ではこういうふうな、考え方でリーダーをされている方もいたんだなっていうふうに思いました。だけどそうなんですよね。なんかちょっと古臭いようには思いますが、今の時代にもこの言葉は、まあ逆に今の時代だからこそ必要なのかなと思ってて、うん、この内容って結構その、まあ簡単にこのちょっとの間のちょっとまああんまり長くないシーンなんですけど、人材育成とかリーダーシップ、コミュニケーションなどの要素も含まれているかなと思うんですね。でそう考えるとやっぱりまあ人材育成とかリーダーシップとかコミュニケーションって別に会社であったり学校であったりとかではなくても実生活の中で必要な要素っていうことを考えると、すべての人にも、見方によっては刺さったり、必要な言葉なのかなと思ってみて、いつも僕は心の中に思ってるんですけど、本当にこの時期ですよね。うん、この時期、やっぱ4月っていうこともあって、やっぱ新入社員さんが入ってきたりとか、自分に部下ができたりとか、環境の変化がある時には、やっぱり僕らよくこういう、この言葉をちょっと、ああ、これ振り返らなきゃいけないな、というところが出たり、まあ皆さんにこう、セミナーとかでお伝えするときに、こんなような話を、この時期は結構するのかな、と思ってみたりします。で、まあやっぱり、常に必要なこととしてなんですけど、まあ人材育成やリーダーシップ、で、まあコミュニケーションとか、まあ会社であれば、会社じゃなくてもですかね。まあ、フォロワーっていうか、自分のことをサポートしてくれたりしてくれる人とか、まあ、参謀でしたね。会社であれば。ナンバー2みたいな人。などが必要なことなので、またその、いつか、その、伝えていけれたらなと思うんですけど、結構内容が一つずつが、さらっと行くと、さらっと行ってしまうし、逆に言えば全部が繋がったような内容でもあったり、今日のそれこそ、五十六さんの話であっても、まあその、一概にほんならこれがリーダーシップっていう話だけではなく、人材育成も入ってくるし、一つが分かれているかというと全部が紐づいている。で、紐づかないとうまくいかないっていう部分もあるのかなと思うと、一つずつ端的に言うのは難しいですけど、でも一つ一つが深いので、それも一つ一つのメインのタイトルとして、また、ちょこちょこお話ししていけたらなぁと思っております。で、この詩なんですけどね、やっぱりね、捉えようによっては、いいように捉えたり、悪いように捉えたりとか、まあ、いろいろあると思います。で、 若干ね、変な風に捉えると、まあ、大きな勘違いが起きるのかなとも思ってみたりしました。この間、それこそ、大学院の、講義で、それこそ一つ、組織行動とか人的資源化論っていう講義があったんですけど、その中でですね、まあ、リーダーシップについての言葉が出て、山本五十六さんの言葉が出たんですよね。で、そこで、まあ、ディスカッションしてたんですけど、まあ、とってもユニークで、まあ、なんかというと、やっぱそこに話っていうかディスカッションに加わってる人っていうのは、いろんな立場の人がいて、いろんな年代の人がいて、で、その中で、まあ、ディスっていうか、その、相手を、その、相手と戦うわけではないんですけど、やっぱ自分の意見をちゃんと言って、要するに、お互いを認め合おうよっていうような場所なので、まあ、ある意味本音でトークができる場所ではあるんで、本当に、ああ、こういうふうに考えるんだっていう一つの勉強にはなるし、ああ、もうこういうふうに取られてしまうんだなっていうのの一つの勉強にもなる。で、今回ですね、それこそ、やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かず、この一つの部分だけで、ちょっと話はしてたんですけど、ディスカッションしてたんですけど、まあ、結局、やってみせることが大事っていう人もいれば、言って聞かせることが、言って聞かせてみることが大事とか、まあ、褒めてやることが大事みたいな感じで、一つ一つが大事、大事ってみたいな感じで、言われてて、で、まあ、確かに一つ一つも大事で、で、まあ、本当にいろいろ意見だった。で、まあ、どう思われるでしょうかっていう感じなんですけど、で、まあ、本来であれば、こうでさあ、みんなで考えてみよう、みたいな感じで、セミナーとかは時間を取ったりするんですけど、ここでやっちゃうとね、放送事故になって、無音の音がこうずーっと流れる、BGM だけが流れるみたいなところになるので、もう淡々と進めていこうかなと思うんですけど、まあ、そこでどんなディスカッションが出たかというと、とですね、やってみせるというのは見せつけられているようで嫌とか、やってみせられる本人の実とか実性オリジナル性を削いでしまうのではないかとか、褒めることが大事で肝に銘じている、なんか、ね、褒め立つみたいなの昔ありますよね。で、やっぱ褒めて育てる。で、逆にいくと褒められないと動かなくなるとか。で、やっぱりね、まあ思うのが、任せる部分はやっぱ一番難しい。任せるっていうことは、本当に、まあ、どこまで任せるのかっていう部分にもあるんですけど、それは結構難しいなっていうふうにも言われてます。ただ、いろんな方とか話してるんで、いろんなことが出るんですけど、まあ、僕もやっぱりね、人の言葉ばっかりじゃなくて、僕の考えもお伝えすると、この詩ってフェーズごとっていうか、フェーズ、時系列とか段階などかなと思ってて、やっぱり全てが大事って、特にやっぱ順番があると。で、そうなってみると、やはり僕の中ではやってみせっていう部分はとても大切なのかなと思ってるんですよね。で、実際僕らもその人を育てたりとか人に伝えるときに、自分がやってみせれているのかっていうふうに常に振り返ってするときはあります。で、僕らはやっぱり昔だったので、現場などで見て習えっていう部分が普通だったので、教えてもらってないような気はするんですけど、まあ今考えるとですね、兄弟子とかと一緒に仕事をしているとき、まあ要するに見せながらやってくれてたような気はするんですよね。まあ見て覚えよとか、早く育てよっていう意味で育ててくれたのかなというふうには思ってます。だからね、この人より、だから、その人って、この人より上手くなりたいとか、この人より上手くなりたいとか、技術を磨いたのかなと思っています。だから本当、今ね、思うとね、まあこんなことをもう勉強している山本五十六さんのことを話をね、いろいろ深く考えていくと、昔の親方とかね、兄弟子とかを思い出して、まあ可愛がってもらったななんて、本当にありがとうございましたっていう感謝の気持ちが湧いてきました。で、まあそうですね。やっぱり皆さんはどんな場面で、いろんな立場で、だと いろんな立場だと思うんですけど、まあいろいろどんな風に感じられましたでしょうか。教える側も教えられる側もみんな本当に笑顔になれるように一生懸命、いろんなことを考えながら頑張っていけたらなとは思います。ぜひね、また山本哲郎監督と検索してもらって、話を聞いてるのかなっていうのを見ていただけたらなと思います。皆さんのがむしゃらを応援しております。
トークライブレディオ夢の種。
はい、インフォメーションコーナー。はい、いつも、まあ、今月の公的機関の毎度のことですが、公的機関での小泉が対応させていただいている窓口相談の案内しております。今月4月の相談日、あと半分にはなりましたが、第4月曜日24日ですね、10時から16時までは倉敷商工会議所、毎週水曜日は9時から17時まで岡山商工会議所、21日の金曜日ですね、9時半から17時半までは西大寺商工会議所、25日の火曜日は10時から17時まで吉備中央町商工会に、座らさせていただいております。基本は経営相談なのですが、やはり、創業など創業とかやっぱり承継とかになってくると、どうしても今後のライフプランとか、まあ、どうやって生活していくかっていう部分も含めて考えるようになりますので、やはりライフプランの相談も、するようになってきます。でもそんなも必要なことだと思うので、一緒に、ミーティングができたらなと思っておりますので、気軽に覗いてみていただけたらなと思います。ただですね、やはり管轄っていうか、その商工会議所とか商工会の管轄の方しか対応できないっていうふうなことらしいので、まずご自身の管轄がどこかっていうところをお聞きになっていただいて、電話で予約して顔を見せてくれたらなと思っております。もしね、リアルに小泉に会いたいとか、相談したいとか、話がしたいとか、もう顔見てみてやろうとかっていう方がおられたら、ぜひぜひ、来ていただけたらなと思っております。それでですね、4月からですね、セミナーとか、勉強会とかのイベントの企画を、お話しするっていうお話だったんですが、まだ何もちょっと告知ができるものができてなくて、ごめんなさい。ただですね、毎週水曜日の早朝は、毎週ですね、セミナーをやってますので、ぜひ昨日時間の合う方などは、ね、覗いていただけたらなと思っております。最後に後から、報告させていただく LINE とかの登録していただくと、そんなスケジュールもイベントカレンダーで見れるようにしておりますので、お願いいたします。あとですね、今これ水面下で、企画しているイベントなんですけど、少し前からいろいろ考えてはいたんですけど、昔は、テッドっておそらく皆さんご存知だと思うんですけど、プレゼンみたいな感じで、こう、いろいろ人の前で舞台に立って話す。そんなんを、昔は、自分プレゼンみたいな感じで、舞台に立ってスポットライト浴びてやったことがあるんですよね。自己啓発じゃないんですけど、まあ、そういうイベントをやったことがあって。で、今回ですね、こっから先は、経営を絡めて、要するにビジネスピッチみたいなものを、近々企画していこうかなと思っております。ちょっとね、協賛とか、企業さんにも絡んでいただいて、本当にこう、伸びるというか、可能性のあるビジネスには、そこに応援ができるような仕組みを作っていけたらなと思っておりますので、そこら辺もまたいつか、紹介させていただこうかなと思っております。はい。で、ここも、いつものルーティンみたいになりますが、僕の、そうですね、ラジオの、この、夢の種ラジオのウェブサイトから、番組内の、西日本チャンネル、水曜日19時、小泉守の、今日もがむしゃら行っていただくと、小泉守のプロフィールがあります。一番上のトップの、写真にも、QR コードとかを貼っておりますが、下の方まで行くと、公式 LINE のアドレスも貼っております。ぜひね、友達登録していただけたらなと思っております。で、登録していただいた方には、一応プレゼントもあります。 で、いろいろな機能をどんどん今追加していってるので、ちょっとまだ未完成なところもありますが、ぜひね、見ていただきたいなと思うのと、まあ、このラジオのアーカイブ、聞き逃し再生とか、内容のちょっと濃いような、ここでは話ができないような内容とか、限定イベント。で、ラジオのリクエストとか、質問とか、そんなんも、書き込めれるようにはしておりますので、見ていただけたらなと思います。でですね、この LINE ですが、ご商売されている方とか何かしら組織で動かれたりとかチームで動かれている方には見ていただくでだけでも結構いいかなと思うのが、僕がいよいよ経営コンサル担当している中で、まあこんなサービスがあったらみんな楽になるよねっていう機能を全部その中に突っ込んで LINE を作り上げているので、いろいろな機能をシステム化させたようなものがあります。なので、覗いていただいて、いろいろいじっていただいて、あ、こんな機能面白いなって思われたら、ご自身で公式 LINE で作り上げるのもあれですし、作り上げることも可能ですし、もし今もあんまりわからなかったら、僕の方にご相談いただいても全然いいのかなと思うので、ぜひ見ていただけたらなと思っております。皆さんと友達になれるの、楽しみにしております。コーヒーいかがですか？中村智恵です。違いましたよね、やっぱね。全然違うと思うんですけど。なりきれないですね。あんな風に喋れないと思うんですけど。まあね、そうです。さっきのお話じゃないんですけど、公式 LINE も踏まえて、これオープニングトークなんですけど、個人工務店の方でも一つサービスが動き出しました。で、これ、プレゼンテーモニターとして、無料サービスとして、今は無料でしてるんです。なかなかワクワクするサービスです。また仮名ですが、一家に一人、大工さんみたいな、なんかそんな感じの、まだこれからどんどん作り上げようかなと思うんですけど、これらも、先ほどの紹介させていただいた LINE の方からとかで、告知していけたらなと思うんですが、やっぱり家とかでも、なんかこれ扉があかんわとかって言った時に、まあ、誰にしよう相談すればいいかなって言った時にすぐにこう答えてくれるような人がいたら便利だなっていう中でちょっと考えたサービスであって、まあ、それをちょっと仕組み化してみて、ちょっとみんなが楽しめると、みんなが困らないようになるような状況が作れるかなっていうふうにちょっと考えてやってるサービスです。で、今やっぱプレなので、まあ弊社のキャパも考えながら、どこまで無料で対応できるかなっていうのも、まああるんですが、一応告知はさせていただこうと思うんですけど、枠がなくなる、いつなくなるかもわからないですし、枠がなくなると、ちょっと、まあちょっと金額はちょっと考えてはないんですけど、ちょっと終了になってくるかもしれないんですけど、ぜひね、プレイモニターになっていただいて、いい。僕らも、お答えとか、こう直した方がいいよっていうので、改善して、いいこと、いいものに仕上げていきたいので、ご協力いただけたらなと思っております。で、別に僕は、基本的に4月だからっていうわけではなくて、いろいろなこうビジネスとか、いろいろワクワクするアイデアを考えるんですけど、また突発的なアイデアを提案するかもしれませんので、お楽しみにしてください。そうですね。僕自身もまだまだ、やっぱりまだチャレンジしたいことがいろいろあって、そのためにはスキルアップとかもいろいろしなきゃなと思っておりますので、ぜひ皆さんもなんかそういうふうな、こんなスキルアップしたいんだ、どうすればいいんだ、みたいな、こともお話ししていただけたら、ご協力できることがあれば、コラムさせていただきますし、一緒に学んでいけたらなと思っております。今日もがむしゃら、個人守るの今日もがむしゃら、また来週も見ていただけたら嬉しいです。また水曜日7時にお会いできたらと思いますので、また1週間がむしゃらでいきましょう。ありがとうございました。